本庁私たちに与えられました聖書はマルコによる福音書16章1節から8節までです。新約聖書97ページです。マルコによる福音書16章1節から8節まで。安息日が終わるとマグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。そして週の初めの日の朝ごく早く、日が出るとすぐに墓に行った。彼女たちは、誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。墓の中に入ると、白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちはひどく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通り、そこでお目にかかれると。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり、正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。復活と題して宍戸牧師よりメッセージを伺います。
ただいまマルコによる福音書16章の1節から8節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。安息日が終わると、マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメはイエスに油を塗りに行くために香料を買った。安息日が終わるとというふうに始まっています。この安息日の終わりというのは、私たちの曜日の感覚で申しますと、土曜日の夕方になって日が沈み、一番星二番星が出た頃のことを指しています。まあ、日が沈んでもまだ幾分か日中の光の残りがかすかに残っている、そういう時間帯です。でその夕べの暗がりの時に、マグダラのマリアとシエスの母マリア、そしてサロメが行動を起こして油と香料を買ったのだと、ここにそう言われているわけです。夕暮れの薄暗い時間、夜の闇が刻一刻と迫ってくる、そういう時間帯にこの3人の女性たちが行動を起こしたのは、翌日日の出とともに自分たちが行動を起こせるようになるためでした。日の出とともにシエスの墓にもう出よう、そう固く心に決めて、そのためにこの3人の女性の弟子たちは支度をしたのですが、シエスの死と葬りに際してこのような真心を持ってことに臨んだ弟子たちは他にいなかったのだと、よくそう言われます。確かにペトロやヤコブ、ヨハネといった男の弟子たちはシエスの地上のご生涯の間、シエスの本当にそば近いところを歩んだわけですが、しかしそれにもかかわらずシエスが逮捕されたときにちぎちぎバラバラになって逃げてしまいました。そしてそれ以来 姿を一向に見せません。確かに四つの福音書どの記事を見てもです、シエスの亡骸にもう一度油と香料を塗り直して手厚く葬ろう、そう考えて行動した弟子たちが他にいた形跡は見当たりません。この3人の弟子はそういう意味では特別なのですけれども、しかしシエスが十字架の上で息を引き取られたのは何といっても3日前のことです。パレスチナの大変暖かい気候では手をこまねいているとご遺体がすぐに腐敗して崩れてしまう恐れがあります。それでこの3人の女性の弟子たちは急いだのでした。急いだのは香料の入手だけにとどまりません。安息日が来る日、週の初めの日、つまり私たちの感覚でいうと日曜日の朝ということになりますが、そのごく早い時間帯にこの3人の弟子たちはシエスの墓に向かいました。2節のところに週の初めの日の朝ごく早くというふうに言われていますが、この朝ごく早くという言葉はヘブライ、失礼、ギリシャ語では夜明け前の3時から6時ごろを表す言葉だそうです。ですからこの3人の弟子たちはですまだ夜が明けないうちに起き出して身支度を整えて、そして夜明けと同時にシエスの墓に向かって歩んでいたことになります。でそんなふうに準備を整えて墓へ向かっていった3人の弟子ですが、しかし直にシエスのお体に油を塗って差し上げるためには彼女たちにはいかんともしがたい大きな問題を抱えていました。まだ薄暗い道をお墓に急ぎながら3人の話題は自然にその気がかりな問題に向かっていきます。3節にその様子がこんなふうに述べられています。彼女たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。シエスのご遺体を納めた墓の入り口に大きな石が置かれていたんです。そして誰も立ち入ることができないように通せん坊していました。これはもともとは野犬や肉食性の荒い獣が墓穴に入って死体をむさぼり食い散らかすということがないように扉代わりとして置かれた大石です。ですが今やその石は三人の弟子たちをも寄せつけないような封印になっていました。どんなに人間の善意や行為が深く強くあったとしても、そのようなものは墓の手前の地上の世界の事柄に過ぎない。世を去った人たちについてはもはや一切の手出しがかなわないことを思い知らせるかのように大きく重い石が墓の入り口をぴったりと塞いで、そして墓の中と墓の手前を遮っていたのでした。三人の夫人の弟子たちはその石をどうすれば転がすことができるだろうか、一体誰が自分たちのために働いてくれるだろうか、そう互いに話し合いながらお墓への道をたどっていたと、ここにそう言われているのです。ところがです、目指すお墓に着いたとき、この3人の女性の弟子たちが直面したのは思いもよらない事態でした。このことをこの3人は大変恐ろしく感じたのだと今日の記事には言われています。 しかし実はこの出来事を恐ろしいと感じるかどうかは、実はこれはこれ受け取る人自身の受け取り方にもよるのです。ですがこの3人の女性たちはこの時途方もない恐ろしさを感じました。そして墓から逃げ去ったのだということが8節のところに言われています。8節にこう言われるんです。婦人たちは墓を出て逃げ去った。震え上がり正気を失っていた。そして誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。この3人の弟子たちは他の弟子たちが到底あたわないほどの真心を持ってお墓に出向き、シエスの亡骸に向き合おうとしました。ところがこの3人ですら思いもよらないような出来事が実際にはそこで起きていたんです。それがシエスの復活です。でこの出来事はこの3人の弟子たちにはどんなふうに体験されたんでしょうか。記事をもとにもう少し聞いてみたいと思うのです。でこの3人の弟子たちは気がかりな墓の入り口の大石のことを話題にしながらお墓の道のりを歩いていきました。ところがついてみると石はすでに脇の方に転がしてあって、中に入ることができたのでした。まるでどうぞお入りください、そう招き入れられているかのようです。ところがこの墓に入ったところでこの3人は全く予想外の経験をすることになりました。それはこの墓穴の中が死者を懐かしむ場ではなくて別の事実を確認する場に変わっていたからです。この墓の中は主イエスの復活の出来事を聞かされ、そしてそれを確認させられる場に変わっていたのでした。でその様子をマルコは5節のように語ります。墓の中に入ると白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので、婦人たちは広く驚いた。婦人たちはひどく驚いた、そう言われます。お墓の中で白い長い衣を着た若者が座っているのに出会ったからです。でマルコはこの若者が天使であるというようなことをはっきりとは語りません。しかしこの若者のいでたちを語ることで、実はこの見知らぬ人物が何者であるかということを悟るような書き方をしています。白い衣というのは清さを表す、そういう衣であって、白い長い衣をまとった若者というのは実は当時にあっては天使を表す上等表現なんです。ですからこの婦人の弟子たちはただ誰もいないと思ってたところに人がいて驚いたというのではないんです。そうではなくて自分たちが今天使に出会っているということに気がついて、これ以上ないほど驚いているわけです。このお墓の中は一見ごく普通のお墓であって、特に変わったこともないようなのですが、しかしそれでいてこの婦人たちが気がついたように明らかに平素の日常が破られて、汚れたものが触れてはならない聖なる力がそこに満ちていました。三人の女性が途方もない恐れを感じたのは、まずはそういう清らかさに打たれたからなんです。ごく普通の人間に過ぎない、他の人たちと何にも変わらない自分が思いがけなくもこの場所で誠に清らかな 神様の世界の現実と触れ合うようにされている。それがこの三人の婦人の弟子たちの恐れの源でした。本当に清らかな神様の現実に直面する、その時には人間は自分が到底この神様の御前に通用しないような汚れに満ちているものでしかないことを知るようにされるんです。このお墓の中で3人の女性の弟子たちが経験したことというのは、言ってみると旧約聖書の預言者イザヤが神殿で直接神様に出会ってしまった出来事によく似ているように思います。旧約聖書のイザヤ書という書物の8章をはじめのところで、イザヤは神様が天の御座についておられる様子を目にして、思わずこんな言葉を漏らしています。イザヤ書8章の2節から5節までお聞きいたします。旧約聖書の1069ページです。ごめんなさい、8章、6章ですね、6章の2節から5節までをお聞きいたします。1069ページ、イザヤ書6章2節から。上の方にはセラフィムがいて、それぞれ2つの翼を持ち、2つを持って顔を覆い、2つを持って足を覆い、2つを持って飛び交っていた。彼らは互いに呼び交わし唱えた。聖なる、聖なる、聖なる万軍の主、主の栄光は地をすべて覆う。この呼び交わす声によって神殿の入り口の敷居は揺れ動き、神殿は煙に満たされた。私は言った、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者。しかも私の目は王なる万軍の主を仰に見た。預言者イザヤは神様の清らかさがあたり一帯に満ちている場所に足を踏み入れ、そして自分がその場に似つかわしくない汚れたものであるということを知って深く恐れます。災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇のもの、汚れた唇の民の中に住むもの。しかも私の目は王なる万軍の主を仰に見た。そう言ってイザヤはおじまどうんです。しかし実際にはそういう深い恐れを味わい知ったイザヤが、神様の良い知らせを伝える使者として使わされていくことになりました。で、今日のところも実はよく似たことが起こっているように思うのです。シエスのお墓の中を訪ねた三人の婦人の弟子たちは、シエスがよみがえられたその場所で天使がそこに使わされ、そして三人がやってくるのを待っている様子を示されます。三人の婦人たちが見たのはもちろん神様ご自身でもなければシエスでもなくて天使です。しかしそれでもです、その天使が告げてくれるには、この場所がもはや主の死を覚える場所ではなくて、主イエスの復活によってよみがえりの命に生かされる神様の支配する場所に変えられている、その様子を示されるんです。そして主イエスの死ばかりに心を奪われてきた自分たちが、何ともこの場所に似つかわしくないものであることに気がついて深く恐れるんです。し かしです、旧約のイザヤは自分が神様の前にいることに気がついて、そして自分は汚れた唇のものである、神様の前にあるのにはふさわしくないものだ、そう気がついて深く恐れながら、そこから神様の御言葉を伝える務めに召し出されたように、この3人の婦人の弟子たちもまさにこのお墓の中で天使から主のよみがえりの出来事を知らされ、そしてそれを伝える働き人として召されていくことになります。6節7節のところをお聞きいたします。若者は言った、驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい、あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる、かねて言われた通りそこでお目にかかれると。三人の婦人の弟子たちは人間的には誰よりも深い思いを持って、そしてまた深い思いがあるだけに深い嘆きを持ってシエスの墓にやってきました。しかしそこで天使から聞かされるんです。あなた方はこの墓の中に死体となったナザレのイエスを探しに来た、しかしあの方はここにはおられない、復活なさったんだ、そう聞かされます。でこれは一体どういうことでしょうか。もちろん私たちはこの歌詞を今までも何回も聞いてきて、天使がこの婦人の弟子たちにシエスは復活なさったのだと告げたという、そのことはよく知っていると思います。しかしシエスが復活しておられるというのは実際のところはどういうことなんでしょうか。それはそういうふうに思い込まなきゃいけないということなんでしょうか。普段私たちはシュエスがどこにおられると思ってるでしょうか。シュエスが苦しむ人や嘆き悲しんでいる人たち、痛みを持っている人たちと共におられるのだ、私たちは普段そんなふうに思って生活することがあるかもしれません。私たち自身の人生においても、自分がつらいとき、苦しいとき、悲しいときに、どうか主がここに来て共に歩んでくださいますようにと、そう祈ることもあるかもしれません。そしてそんなふうに私たちが捧げる祈りは、確かにシエスによって聞き上げられ神様のもとに届いています。実際にシエスが私たちのもとにやってきて守ってくださり、導き支えてくださいます。そしてそういう経験があるからこそ、私たちは主が確かによみがえってこの私と共にいてくださる方なのだという思いを深くして歩むようになります。しかしです、シエスがそんなふうに苦しんでいるもの、傷んでいるもの、嘆き悲しむ者たちのもとにやってきてくださることができるのは一体どうしてでしょうか。それは実はシエスが死の中に深く関わっているからではなくて、シエスが十字架の死から復活なさってもはや死に捉えられてはおられないので、自由に私たちのもとに来てくださるのではないでしょうか。シエスが ご自身の死のうちに捕らえられていないのであれば、お墓の中に主イエスの面影を探し求めてもお会いすることができないのは道理です。私たちが苦しいとき、つらいとき、悲しいとき、そういうときに主イエスが私たちのもとを訪れてくださるのも、実は主イエスが私たちの苦しんだり、つらかったり、嘆いたりする、それと全く同じようにそこにいてくださるためではなくて、実はよみがえられた方として苦しんだり悲しんだり傷んだりしている私たちのもとに神様の命をもたらしてくださるように、私たちのもとを訪れてくださるのではないでしょうか。主イエスは苦しむ者に対して一緒に苦しんで一緒に死のうとおっしゃるのではないのです。さまざまな苦しみや嘆きに出会い、自分の弱さと限界を感じてすっかり疲れ切っている、そういう私たちのもとを主イエスは訪れてくださいます。そしてご自身の十字架を指し示しながら、あなたもこの私の十字架の死のもとに共にいるのだ、そしてあなたも神様の憐れみと慈しみのもとに今日置かれているのだ、そのことを知らせてくださるんです。主イエスの十字架の上から私たちの上に命の光が差し込んでくる、そういうふうに言ってもいいかもしれません。痛みや苦しみや嘆き悲しみにすっかりとらわれてしまっていて、もはやあとは自分は死ぬだけだと思い込んでいる人間のもとを訪ねて、主イエスはご自身の十字架を示されるんです。あなたが自分の前にあると思い込んでいるその死は、もう私が十字架にかかってその苦しみはすでに支払っておいた、あなたの罪はこの十字架によってすでに清算がつけられている、だからあなたは今ここからもう一度生きてよいのだ、そう宣言してくださって、弱く乏しい私たちを慰め支え生かそうとする方として、主イエスは私たちのもとを訪れてくださるのではないでしょうか。主イエスが復活しておられるというのは、そのように私たちのもとを訪れてくださる方としてよみがえっておられるんです。ですから天使は口を開いて最初にこの三人の婦人の弟子たちに言うんです。恐れるなという言葉が最初に出てきます。あなた恐れるには及ばない、どんなに辛く苦しく切なく大変そうに思えるとしても、すでに主イエスがあなたのために十字架にかかってあなたの死ぬべき死の代価を払ってくださっている、だからあなたは今ここでどんなに大変に思えるとしてもここからもう一度生きることができるのだ、恐れなくていいのだ、そう呼びかけてくれるんです。婦人の弟子たちはお墓の中で直面させられ、目撃させられた清らかさが自分たちの汚れをなじり滅ぼすためのものではなくて、むしろ主が伴ってくださり、ここから先の生活においていつも主が共にいてくださり共に生きてくださることを表す清さなのだと、そう語りかけられます。主イエスは確かに復活をしてあなた方のために自由な方となっておられる、もうこのお墓の中には捕らえられていない、そのことを確認するために主イエスが横たえられた岩のくぼみを確かめるようにこの婦人の弟子たちは呼びかけられます。ご覧なさい、お納めした場所である、 しかしそこには主イエスはおられないんです。ただです、実は主イエスが横たえられた場所におられない、そのことを確認するだけではまだ主イエスの復活が確かだというには不十分なところがあります。どうしてか、主イエスの置かれていた岩のくぼみが空であるということを確かめることで、シエスの亡骸がここにないということははっきりわかるとしてもです、それがシエスが復活なさったからだとは限らないからです。シエスが本当に復活をしておられるのか、本当に私たちのもとを訪れてくださる方となっておられるのか、それともただ遺体が別の場所に持ち去られているためにそこが空であるのじゃないか、そういう可能性だって考えられるわけです。主イエスが確かに復活しておられる、そしてどんな時にもどんな状況においても私たちのもとを訪れ神様の命の力を与えてくださるようになっているということは、実際には復活の主との交わりを経験する中で私たちにはっきりと知らされてくることです。そして主イエスはご自身と会うためにはどこに行ったらいいかということを弟子たちに教えてくださるんです。天使の口を通じてです。そしてその知らせをこの場で恐れを覚えている婦人たちに持ち運ぶようにと求められます。7節のところです。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれると。ガリラヤに行けって言うんです。ガリラヤに行けばシエスがそこにすでに待っていてくださる。あなた方はそこで主にお目にかかることができる。交わりを持って確かに主があなたと共に歩んでくださることを知ることができるって言うんです。しかしどうしてガリラヤに行けって言われるんでしょうか。ガリラヤというのは弟子たちがもともとシュエスから招かれた最初の土地です。そしてシュエスが親しく弟子たちと交わりご自身が何者であるかを示してくださった、そういう土地です。その一番最初の場所にもう一度立ち返るように天使はそういうシュエスの御言葉を告げてくれるんです。あなたがあの一番最初の場所、シュエスに招かれたあの場所に戻ったならばシュエスはもうすでにそのところで待っていてくださる。あなた方より先にガリラヤに行ってそこでお目にかかれるようになっているのだ、そう言われます。私たちは繰り返し繰り返しです。自分が一体どうやってシュエスと出会ったのか、どんなふうに自分が招かれてきたのかということを思い返すように招かれているんです。シュエスとどんなふうに出会ったか、そのことを忘れて自分がただ神様のものなのだと、それだけを考えてしまうと私たちはいつの間にかもしかすると高慢になる時があるかもしれないと思います。シエスの方がこの私を招いてくださったのだ、シエスが招いてくださったからこの私は主に出会うことができたのだというその最初のところを忘れてです、ただこの私は主と共にあるのだ、それだけを考えているといつの間にかまるで自分の方がシエスについてきてやったようなそんな思いになって、自分がシエスに助け立ちをしているような高慢な思いになってしまうことがあるかもしれません。しかしよく考えればです、ここにいる私たちどなたであってもどの一人も例外なくです、 最初から主イエスを知っていた人間なんていないんです。もともと私たちは主イエスという方を知らずに、主イエス抜きで生まれてきて、そして主イエスが出会ってくださるまでは、私たちはそれぞれの場所でめいめい自分の思いを満たそうとして生きていたに過ぎない、そういうものです。自分の思いを満足させるためにアクセクト過ごしていた、そういうものたちです。ところがそういう私たちのもとに主イエスの方から歩み寄ってきてくださって、この私があなたと一緒に歩いてあげよう、あなたは私についていらっしゃい、そう招いてくださって、私たちは主イエスと共に生きる生活に招き入れられました。そして復活された主イエスはもう一度その最初の始まりを思い出すように、すべての弟子たちにお求めになるんです。ガリラヤへいらっしゃい、そうすれば私はあなたと共に歩いてあげよう、そうおっしゃるんです。この福音書は婦人の弟子たちが恐ろしかったという言葉で突然断ち切られるように終わっている、そういう福音書です。来週9節からの箇所も読みますけれど、この9節から20節の後のところというのは、実は最初のマルコによる福音書には付けられていなかった言葉だというふうに言われているんです。確かにここを見ると9節の最初のところに括弧がありまして、これは後から付け加えられたものですということが分かる書き方になっています。この福音書もともとはです、誰にも何も言わなかった、恐ろしかったのだと言って終わっちゃうんですね。ずいぶん福音書の終わり方からすると唐突な終わり方だなという印象を受けます。しかしよく考えるとです、この福音書どういうふうに始まっていたかというと、神の子イエス・キリストの福音の始めっていう言葉で始まってたんです。このマルコによる福音書っていうのは、言ってみると最初からです、主イエスは神様の一人子、神様の御子でいらっしゃるのだということが宣言された中で全ての記事が書かれてるんですね。ところがそういう神の子であるイエス様がおられるのだと言っている福音書の記事がです、ずっと続いてきても、いつまでたっても人間はなかなかです、自分たちのもとに来た方がどなただかということを認められないんです。弟子たちであってもシエスを本当に神様の子だと認めることができない、シエスを信頼することができないまんまに、シエスが逮捕された時にちぎちぎバラバラになってしまって、その後もこの福音書はついに終わりまでペトロもヨハネもヤコブも出てこないんです。ただ一人人間でシエスが神の子だったと、そういうふうに言い表すことができたのは思いがけないことですが、ローマの百人隊長です。十字架の見張り番をしていたその百人隊長が十字架を見上げていて、そしてシエスがどんなふうに亡くなっていったかという様子を見ながら、誠にこの人は神の子だったっていう言葉を語るんです。シエスの十字架を見なければシエスが神の子だとわからない、そして実はその神の子であるシエスがもう一度弟子たちを最初に戻って共に歩こうと招いてくださるのが今日のこの終わりのところなんです。今度こそシエスは神の子である、神様と等しい方である、その信仰を持って弟子たちが平安の中を生きていくように招いてくださるんです。あなたを招いているのはこの私である、あなたはガリレアに戻りなさい、そして私と共に歩んだ生活をもう一度ここから歩みなさいとおっしゃるんです。そのようなシエスの招きを最初に知らされ、そしてみんなに伝えるように用いられたのが3人の婦人の弟子たちでした。そしてこの3人は恐れていたのだという言葉がこの福音書の最後に語られる言葉です。 この3人の夫人の弟子たちの信心が素晴らしく、あるいは信仰理解が非常に鋭かったので、シエスの復活が分かった、そしてシエスと共に歩んでいったというんじゃないんです。むしろ、本当に信仰が弱く、小さなものでしかないために、疑いにとらわれ、深く恐れ、誰にも何も言えないような、そういう弱いしもべをシエスが用いてくださり、聖霊が励ましてくださって、シエスは確かに私と生きておられる、そのことを知るように、また伝えるようにしてくださっているのだ。この福音書はそう語っているんです。誰にも何も言わなかった。恐ろしかったからである。そういうふうに言われている婦人たちでも用いられたのであれば、実はこの先に続くのは、この聖書を聞いている私たち一人一人なんです。私たち自身、しばしば高慢になって、イエス様のことも神様のことも忘れてしまう、そういうところがある、そういう弱いものです。あるいは、シエスが共にいることが分かんなくなるために、恐れにとらわれてしまって、本当に育児がなくなってしまう私たちです。それでもです、シエスは、そういう小さい弟子の一人一人を、あなたは私のものだ、共に歩んであげよう、そうおっしゃってくださるんです。そして、この主と共に歩んで、シエスこそ救い主だと、そのことを深く味わう幸いなものとなるために、私たちは主から招かれているんです。実は、お墓の石を取り除けたのは人間ではありません。それは神様がこの3人の夫人の弟子たちのために岩を取り除けてくださったんです。この3人の弟子たちはどうやったらあの岩を取り除けられるだろうか。人間の事柄と思って、そんなことできっこないって思ってたんです。私たちだってそうだと思います。自分の弱さを考えるときに、こんな私が神様のものとして生きられるはずがないって思うんですけれども、しかし神様がその岩をどけてくださいます。固くなな岩をどけて、あなたはよみがえりの主と共に生きることができるようにされている。あなたはここから主と共に歩んでいきなさい。そのように招かれていることを聞き取りたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちはどうしてもシエスが復活しておられるということがなかなか分からずに、そのため心細くなったり、また主がおられることを忘れたり、神様に背を向けて自分の思いを満たすためだけに人生を生きてしまいがちなところがあります。しかしあなたはそのような私たちの不毛な人生を憐れんでくださり、あなたの慈しみのもとに生きるように、シエス・キリストを私たちの主としてこの世界に送ってくださいました。私たちの人生のただ中に、私たちの傍らに、誠の神の子であるシエス・キリストが共に歩んでくださり、そして主が招いてくださった一番最初のところに立ち返って、もう一度主が招いてくださることを思い返して生きるように招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちがここから始まる新しい一巡りの時、主によって招かれ、主に従うように求められ生かされていることを知るものとさせてください。ここには主が私の主であると言い表した方も、またまだそのようになっておられない方もいらっしゃいますが、願わくはどうか主がどんな時にも私たちと共に歩んでくださるのだということを口で言い表し、その希望を与えられ、また御言葉によって希望を強められながら歩む幸いなものとして私たちを持ち運んでくださいますようにお願いいたします。私たち自身は本当に弱く乏しいものにすぎませんが、どうかよみがえりの主が共に歩んでくださるので、私たちがそのことを伝えられる、そのような命の働き人として一人一人与えられている人生を 仕えて歩んでいくことができますように導いてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。